はい、それではですね、清村恵美子先生で演目が人生を変えちゃうコツです。はい、よろしくお願いいたします。
相変わらずメカといい男、朝に弱い、芝村恵美子でございます。よろしくお願いいたします。ね、本当に皆さん講師の先生として、人生を語っていただいてますね。私はいろんなところ寺小屋行ってるんですけれども、今はねこの寺小屋行くとね、ふるさとへ帰っていく感じがします。なぜかというと、皆さんの人生を過去を振り返ると、まあ私も最近ちょっと入ってるんですよ、その皆さんの過去の中に少しずつ。でそのことを話していただけたりねすると、それ非常にバックついちゃってるかな、戻っていくっていう感じですね。それから皆さんの人生の中で小さい時いろいろ遊んだこと、昨日なんかすごかったですよ。釘でこう遊んでね、釘でこう三角とかで、すごくその方が年配の方でね、で、いろいろとその昔遊んだお話を聞くことによってですね、私もそれ知っていました。ということはこの人と同じ年なのかなって、いやーもうなんかね、その昔遊んでたことまでが走馬灯のように出てくるのね。非常にふるさとへ帰ってるんだな、魂のふるさとに帰ってるんだなって気がしましたね。はい、でそんなことで楽しみにやってるんです。で今日はですね、人生を変えちゃうコツ、結構この題名長くやってるんですよ。で今日初めての方いらっしゃいますか？ああ、結構多いのでね、じゃあちょっと基本的なことからね、話させていただきますね。まず、人生を変えちゃうコツ。これは、ひとりさんから、私たち10人の社長、私を踏まえ、みんなが学んだことは、今すぐ幸せになりなさい。そして、今すぐ幸せの道を歩きなさい。ということでした。で、私たちはその幸せの道っていうのがどういうものかわからなかった。それを具体的にひとりさんは教えてくれて、そして手本を見せてくれています。で、その中で一番は形から入っちゃおうよってことです。まず皆さんは生まれてきてこの存在、ね、存在感がある人とない人っているでしょ？あれ、暗い人って存在感ないでしょ？明るくて元気なパワーの人って存在感あるですよね。あるでしょうね、だってありますよね。ということは、人はひとりさんに言わせると愛と光でできている。だから暗いのダメなんですね。だから人間らしく生きるということは愛と光で生きろということで、まず、心の中から光り輝くってなかなか、まあ、できる人もいますけどできない。そういう時は外見から入りなさいね、ということを言います。それと外見っていうのは皆さんも一番最初の時、警察官の格好してるこの人警察官だなって思いますよね。でこの人明るそうな人だなとか、暗そうな人だなとか、楽しそうだな、怒ってるな、不幸そうだな、全部見た目で分かりますよね。これをちゃんと自分が幸せの形を相手に表現することが自分を幸せになれちゃうということを言ってます。で一番最初に、そのことをやらなきゃいけないことは、顔に艶を出しなさいっていうことです。これ初めての人が多いのでね、副賞編でいきますね。顔に艶、最近彼女彼光ってるね、最近あの人くすぶってるね。だからくすぶってる人ってついてなさそうでしょ、ダメみたいな感じでしょ。光ってるね、これは顔が光らせちゃえってことです。どうしたって運勢的に言って、顔が光ってない人はダメなんです。ですから顔にツヤです。丸から言うと、オイルを塗ってでも何でもいいですから、光らせろと。そして、髪の毛にツヤです。顔ばっかり光って髪の毛がさすがともうおかしいでしょ？不満なんだよね。だから髪の毛もツヤを出せる。そして靴です。靴もこう、今日はね、磨いてないけど、金の靴履いてますから、私が。で、この金の靴。で、足も光らせろ。全体を光らせろ。そうすると、光ってるね。で、私どうですか？それ地味かな？いやー、もう最近わかんなくなります。で、こう、派手に、まあ、派手に華やかにするということです。そうすると、私、まず人に見えますか？人が人に見えるでしょ？皆さんも てそうだなって見るんですよ。もうはったりかましてても何でもいいからね、一人目当てさえかけなきゃ。そうしたら、あ、豊かそうだなって言うと、相手はこういう豊かな人の話を聞きたいとか、お金の稼ぎ方ってこういうふうにするといいよって言うと、ね、それから宮川さんの特徴的ですね、いつもって言うと嬉しいでしょ、褒められても。じゃあなんか、ね、もう不労者って言ったら申し訳ないけど、ホームレスの人たちに素敵ですねって言うと気持ち悪いとか思っちゃって嬉しくないよね。人を褒める価値観も変わってきますよね。で、あの人と一緒にいたいなとか、暗い人は痛くないなとか、全然人に与える影響がまず違います。ですから、まあ、形から入っちゃいなさい。これは言われまして、私も、浪越の学校で18歳、そして面接を受けた時も、本当に一人一人それを言われまして、トントン拍子の金持ちの人たちの仕事に接することができるようになった。これも第1回目の面接合格ですから。結構面接って大事ですよね、第一印象ですから。その時そのことを分かってる始発室の人たちがすごく少なかった。職人室の人っていうのはもう売れたらいいくらい、ね、売れがあるからいいって。でもその売れがもし食べ持った場合はどうするのって感じなんですか。売れさえやればいい。でも私は一人さんから形から入れって言われてたので合格でした。だから形って大事ですよ皆さん。まず世間から受け入れられる。そして、次なんですけど、言葉です。今日もね、電車に乗ってきたら派手でしょ、プライダースーツもね。やっぱ注目度高いのね。カッと見られちゃうんですよ。だから、堂々と否定をして、笑顔。ただ、ニヤニヤはダメですから、爽やかな笑顔に、どういう風な笑顔にしようかなって思ったら、いかがね、子供が、双子がいていたから、こうやってね、触るなーとかね。そういう感じで笑顔で、暗い顔は絶対出る。だって見られちゃうから。だからね、あ、いい人だなみたいに、まあ、思われます。すごい大事なんですよね。目立つからこそ、自分の行動が次は大事。そして話をどうね、あ、やめちゃうよとか、もう本当にねって言ったら嫌なやつですよね。そして、ありがとう、感謝します。本当に美味しいね、楽しいね。本当に泣いてて幸せって言うと、いいやつやんけってなりますよね。それはまず形から入って作っちゃえと言ってます。で、そんなひとりさんが、それを教わって私はやってきて、なんと幸せの道をもう歩いてました。で、その幸せの道はいろいろと勉強があります。それは顔が晴れる頑張りです。例えば、言葉ね、ついてる。ついてないって言っちゃいますよね。でも、ついてないけど、ついている。想像もつかないくらいついている。ね。はぁ、幸せだなぁ。ね。余韻で変えていくんです。自分を洗脳します。で、言葉って大事なんですよ。実は東京でこの間ね、面白い講師の先生がいてね、嫌いな人を好きだ、好きだ、好きだってね、毎日100回ずつ言って、好きになっちゃうなって。本当ですかと、あんなこと言ったら、本当だと思いますとかって、本当に言ってることが、現実を作り上げていく。細胞は記録していくんです、それを。だから私たちは、天国言葉と地獄言葉ってそちらの皆さんにね、あげてますけれども、天国言葉、ついてる、楽しい、嬉しい、幸せ、ありがとう、感謝してます。ね、そのことを言ってる。そうすると、そのことをバカバカ本当に起きます。それが、天国に住む人たちになるんです。で、反対に地獄言葉、ね、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、心配事、これ言ってるだけで地獄でしょ。不平不満言って嫌せだなと思ってる人いないでしょ。で、愚痴や心配事とかしてる時も嫌せじゃないんですよ。まあ、その段階で幸せの道を選んでいて、実は地獄の道を歩いてるんです。だから、皆さんはたったどっちの道を歩くかを決めるだけ。決めるだけです。不平不満言ってれば楽だと思うけど、本当は楽じゃない。また同じことがバカバカ起きますから。そして、不平不満幸せが楽しいなって切り替える。この努力って結構大変ですよ。でも、顔が晴れる頑張りなんです。 顔が腫れちゃうのよ。辛いけど天気とかね、暑いけどホワイトが出るとかね、言ってると本当元気になってきちゃう。言うことだけでいいんです。これやってみてほしいのよ。で、そんなことを私たちは教わりながらやってきて、実は私たちは幸せを追求する仲間であって、本当は天国に住む住人になっていました。だから出会う人がみんな天国の人なんです。だって天国のね、世界には天国の人しかいません。不平不満、悪口、愚痴、文句以上いないんです。まあ、言う場合もあるけど、見えません、気になりません。それから地獄にいる人たちは不平不満だらけでしょ。そっちの世界、その人出会うの当たり前なんですよ。でその人たちの耳が、その人たちのことが聞こえるんです。ところが天国のことはあんまり聞こえなくなっちゃう。なんか眩しすぎたって、そんなの無理だよ、ダメだよ、僕にはできないよ、私にはできないってなっちゃうんですよ。だからちょっとね、言葉で変える、それが人生が変わっちゃいます。だからこれは簡単なんですよ。で、簡単だを口癖で言ってください。難しいはやめてください。難しいことも簡単だって言ってください。そのことをまず、最初に言っておきますね。そこで、じゃあ私とひとりさんと、その天国の住人であるひとりさんどういう行動してきたかちょっとお話しますね。ひとりさんは、皆さん昔から何でしたかってひとりさんと聞くんです。私一番長いですね、30何年か経ってまして、ひとりさんね、昔から変わってないんです。ってみんな言うのよ。変わったのはちょっと太ったかなってことで、それからお金すごい持っちゃった人になったということだけなんですよ。それでひとりさんはね、昔から困ったことにないよとか天国ことバカバカ言ってました。で、その時変な人と言われてました。世間が地獄を生きてる人が多かった感じ、不平不満、愚痴、泣くこと、悪口、文句、買っちゃダメだよみたいな、派手にしちゃダメだよみたいな、光り物つけたらなんか結婚式みたいな、ね、感じでしょ。で、そういうのやってた、派手ねとかいろいろ言われてるんですよ。だから考えてみたら、昔30年前とか、まあ、今もいるかもしれませんが、の頃はやたらね、地獄っぽい感じかな、だから真面目でつまんなくて楽しくないみたいな感じですよね。そこに一人さんは天国の人だから楽しいんです、顔が。僕は幸せだよって。で、幸せの基準を言います、ひとりさんもね。皆さん、これ覚えておくといいです。ひとりさんは、ゼロから考えてるんですが、まずあの人は、生まれてきて幸せだっていうことがゼロベースで思っていない。例えば、片っぽ足がなくても生まれて幸せ、目が見えなくても生まれて幸せ、で、半身不随でも生まれて幸せ。すべてを持って生まれたということに感謝をしている。だから、じゃあ母体満足は最高に幸せ。ね。そして、ご飯が食べれて幸せ。美味しい、高い、関係なく物が食べれて幸せプラス2。ね。人と話せて幸せプラス3。ね。どっか旅に行きたいなと思うと旅に行ける。幸せプラス5。全部が起きる現状がプラスになってるんですよ。で、足りるを知るっていうことを言うんですよ。人はね、足りるを知らない。ああだったらいいな、こうだったらいいな、あの人いいな、この人いいなって。自分のもらった宝に感謝せず、人の持ってるものにばっかり、ね、影響されたって、羨ましがっちゃって。これ自体が心が不幸なの。与えられたことに感謝しよう。命もらったことに感謝しよう。これがゼロベースで考えています。だからひとりさんはどんなこともチャンスに捉える訓練ができているんです。そのチャンスに捉える訓練が幸せになる訓練なんです。私たちもいろんなことを体験させていただきました。本当にどうしても幸せになれると思えないこともいっぱいバカバカ起きましたけれども、その時にひとりさんに言われてきたことは気づきだと。自分はどうそれを捉えて成功へ導くのか、先で言ってましたね、皆さんもね。その訓練でした。ありとあらゆる全てを使って、いろんなことを考えて幸せになる訓練です。それをやってきました。 だから顔が腫れるんです。ですごく辛くて地獄でね、ぐーっと愛する苦労した先に知らせが来る、これは来ない。だから地獄の先歩いてたって地獄しか行かないんです。不幸の道を歩いてたら不幸しか行かないんです。幸せの道を歩いてたら幸せがあるんです。今すぐ幸せね。そして、先にはもっと幸せ、ね、だから幸せ、明日には勝てない、今日より明日には勝てない、今が幸せだから明日はもっと幸せになるっていう発想がそこに生まれるんですね。で、私もね、ありましたよ。あ、ひとりさんも面白いね、エピソードね。もういろんなことありました。人と競わない、戦わない、まず戦いません。私も酔っ払ったってね、なんかちょっと昔酔ったって、なんかこっちが正しいのに向こうが痛もつけられたって、私もひれって言うのがさ、もう僕が酔ったって言ったら、酔って戦わない、いいから争わないよってグッと連れてかれたったりとか、本当に争うこと嫌いですね。それから、ひとりさんね、失敗されたこと、相手にされたことをもうチャンスに変えます。例えば、坊主の事件、坊主事件ってあるんですよ。自分が国庫に寝てるときに、なんか、すっきりしたいから、まあ、何か得意なやつやってくれた、僕、お坊さんにするの得意なんだ。ね、坊さんの頭するの得意なんだ。わー、そうなんだ。まあ、さっぱりやってくれって言ったら、寝ちゃったんだって、途中で。そしたら、坊主に大事なんだって、ね、なんか。で、ここが切れちゃって、全然上手じゃなくて、散らされてて、怖い顔になっていて、一瞬思ったけど、どうもありがとうって感じですね。で、私次の日会った時、どうしたんですか、別人になっちゃって、そしたら、いやさっぱりしてるから、いやさっぱりしてるんだけど、そしたら、事情聞いたらね、だけど俺ね、昔日蓮上人みたくなりたかったから、今日から日蓮さんと呼んでくれって言うんですよ。日蓮ちゃん、分かりました。そしたらひとりさんね、なんかある時ね、坊主に行ってね、交通事故にあってね、交通事故あった現場に行ったんだって。ね、だから、そしたらそこで降りてったら、人がかりがいたから、なんだと思って見に行ったんだって、ひとりさん。そしたらね、ひとりさんね、わー、まずいよ、救急車来る前に坊主が先に来たって言われちゃって、日蓮さんってね、乗り取りっていうか、言葉達成したじゃんみたいな感じでね、もう言われちゃったよ、とかってね。まあ、そういうふうに常に楽しく捉える人でした。とにかく楽しく、で、言葉でそれをやっています。やんなくちゃうよ、坊主になっちゃったよって言ったら暗いよね。で、私がもう一個ありました。私の訓練の中には、1500万円のトランク、スーツケース盗まれちゃったんですよ。うん、すごいちょっとショックでね、一晩これ誰にも言えなくて悔しくて、恥ずかしいやら悔しくて、そしたら上野で捉えちゃったのね。その時に思った、ああ、ひとりさんこの時幸せって思えてどういう思うんだろうと思って、ひとりさんだったらどうするだろうと思った時、忘れようと思いました。忘れよう、なぜかというと、私は生まれてきた時は裸一貫だったし、それがあれあったんだよね、稼げたもん、じゃあまた稼げばいいじゃないか。それから死ぬ時はひとりさん言ってたな、その裸一貫も置いていかなきゃいけない、じゃあ何持ってくのよ、記憶だよ。いろんなこと体験した、幸せになるための訓練した記憶。ね、あ、ほら。で、気楽に忘れました。だって、盗まれたばかりで、そこをね、思ってる気持ちが損だなって思ったんですよ。亡くなった上に気分まで、そんなの嫌だよ。これは地獄になって、これを試されてるんだ、神様に。どうお前を捉えるんだろうか。というように、切り替えました。ということで、幸せになるということは顔が生える頑張り。それは文字通り、今、つや子の法則というのをやってます。今、花井社長も本書いてます。私も幸せな億万長者という本書いてます。いろんな本の中に書いてますし、今日、皆さんに紙あげますから、まずその言葉を先にやってもらって、さっき言った頭のつや、顔のつや、靴のつや、どっからやると何かが変わる。何かというと、皆さんは、天国の扉を開くから、そこから人生が変わります、景色が変わります、ね、それはよく恋をすると笑いの、失恋すると灰色、周りは何にも変わっちゃいないのね、変わったのはあなたの見る目なんです。あなたはね、さあどちらの扉を開きますか、天国の人、
はいはい、
ね、そして地獄の人、なかなか重いかもしれないけど、扉閉めてください。で、もしかしたら、いや、地 地獄の人は天国の扉に切り替えてくださいということね。で、もしね、ひとりさんのここに来ている人は共感している人だったと思うんですよ。なぜかというと、世の中、もしかしたらみんな天国の住民だったかもしれない。で、地獄にいるから、ひとりさんが地獄で迷ってたりしたら、そっちじゃないよ、こっちだよって声をかけてくれているのが天国であり、本人ではないかな。そこに耳を傾けて行ったときに、皆さんが元住んでいた天国の住民になれるんではないかなと思います。今日はありがとうございました。